告マネーラジオ。
こんばんは、銀シャリの橋本です。
うなぎです。
笑いコンビ銀シャリがお金との新しいお付き合いの仕方をリスナーさんと一緒に基本的には緩く時には深く考えていく銀シャリの報告マネーラジオ、今夜も始まりました。
はい、ありがとうございます。
そして今日で最終回でございます。
そうなんですよ、ね、まあ、皆さん最終回で気になってると思うんですけど、うなぎの FX 奮闘記、
はい、
どうなったんやという、
これきっかけで始めましたもんね、
う
ん、
そうそうそう、だからいろんな歴史ありましたよ、うん、世界を知るっていうので、
まあね、
全部買うっていう
勉強してもね、
暴挙に出たあのからどんどん始まっていきまして、今確かにうなぎはどうなってん
ね
やと。
確かにね、
うん、
引き続き続けてたんですよね。
引き続き続けてました。で、基本僕売らないというか、その何ですかね、買う、まあちょっとややこしいんですけど、簡単に言うと、その国とのこの何レートを買ったら、浮くまで売らないみたいな感じのやり方なんですよ。
全然マネー用語勉強してないの散々やったのに。
ちょっと
浮くまでとか、
だいぶ空いてるんです、すいません、なんかマネー用語がいろいろあったと思うんですけど、うん、そうで、どんどん言うたら、浮いたらもうなくしてなくしてなくしてって やっていてて、で今、言うたらほとんど、買っております。僕対国に対してはほとんど買ってんねんけど、対国に対してね、
儲かってるってこと。
儲かってる。ただやねん。ただどう、このね、二強、俺の中での
二強
があってさ、そのオーストラリアとニュージーランドだけ、
いや
すんごいへこんでんねん。
ああ、うん、なるほど。
そう、これは俺買い方は間違えてんけど、
うんうん、
この二強がな、もうすごい。で俺も理由分かってん。やっぱこのオーストラリアとニュージーランド、南半球やっぱ気候の逆やんか、
うんうん、
これ予想難しい。
そう、
向こう夏やから、
それ関係ある、
そ関係あると思う俺多分。
気候で、
向こう夏やから、その冬の感覚でその予想してもてるから。
冬の感覚で予想するって何だろう
そのイベントごとがちょっと微妙に変わってくるから、そこを俺ちょっと盲点やった、考えてなかった。
なるほど
南半球そこまで違う。
皆さんもしやられるんだったら気候を考えて、
気候も考えて、南半球北半球、やっぱ北半球のやつ強かった俺はこれ一番勉強だった。あ、そういえば南半球って気候
違う。うなぎはたまたまそっち、なんか北半球は得意。
俺得意。
ああ、
うん、
そうだね。
北半球側のデ、うん、そうやな、そっちやな、 FX、うん、
北半球強し、うん、
デイトレーダーみたいな感じやな、北半球の
でまあ、番組終わっても引き続き
は、それはもうだってオーストラリアとニュージーランドは僕はこれは帰ってくるまで待ちますから、ずっとこう持ったまま、
うん、
うん、それは FX やめないですよ、もうハマって持てるんで。
そうやな、
見るんやっぱ楽しいんで、これやっぱ、うん、皆さんにもこの練習用だから、やっぱ周りから聞いたら変らしいよ、練習用から普通やると。
普通なんかちょっと仮想シミュレーターみたいなやつから勉強するの、
ね、うん、俺それ一切せんかったからさ、うん、
ぶっつけ本番、ま、
実践で学ぶタイプ。
なんかリハとか嫌いもんな、テスト本番してくれってそう言うもんな、
すぐ言うもん、もう
一応回しててくださいって言うもんな。
そう、それがもうやっぱ意味わからんから。でもこれ FX に関してはやっぱ一回練習をして、あ、こんな感じかって分かってからやっぱこういった方がいいね。
慎重派の方はそのやり方、うん、
めちゃめちゃ楽しいからこれ。
なるほど、ね、
ほんまに、
うんうんうん、いいと思う。
そう、ぜひとももうそれをやってほしいなっていう、この FX 奮闘記、うん、まあ、またどっかで伝えれたら、ツイッターでも、インスタでも、ちょっと FX どうなったんやって。
そうね。
うん。
気軽に聞いてくれたらね。
聞いてくれたら、ダイレクトメッセージで返しますので。
いや、ほんとね。FX の件についてって。
そうそうそう。ちゃんとした文章で返しますので。
いやいや、
よろしくお願いします。
ね、
ということで、ね。
1年、どれぐらいやってたんですか ?7 年
?1 年半ぐらい。半ぐらいやな。
うん。うん、
だほんまに感謝ですよ。う
ん、1年3ヶ月。
1年3ヶ月か、
まあ、1年以上やらせてい ただいて、しかもだって FX のことあんまそんなちゃんと喋ってなくて。
そうですよ、
ガイタメ .com さんのこの気量のでかさですよ
な。
ありがとうございます。
ありがとうございます。だってお土産もいろいろと持ってきていただいて、もうそんないろいろ食べさせても
う
てな、ほんまにさ
ま
さまよ、
ほんとね、
それは思うよめちゃめちゃ、
うんうん、
最近さ全然関係ない話してもね、
全然関係ない話もう終わった、感謝終わったもん、はい、しょうがない、しょうがない、いいよ
最近さ、橋本してると思うけどさ、ロケ先で買ったさ、俺みかんの缶詰好きやねんけど、うんうん、それが入ってる瓶のやつ買った、うん、覚えてる？
覚えてる。
あれを俺さ、みんなが家寝すじ、あの寝静まってから、うん、あれをこっそりさ、
みんなで食べや。
じゃあ、あれも俺一人もう、
買ったことも言ってなかったの？
買ったことは言ってないけど、まあでも冷蔵庫入れてるから、うん、見つかってんねんけど、うん、まあそれはちょっと食わんといてほしいってのは伝えたよ。あれを夜な夜なさ、12時回ったぐらいで一人でさ、瓶開けてさ、あのスプーンですくって食べた、めちゃくちゃうまいね。俺やっぱ透明が一番好きや。透明の瓶が一番好き。
あ、見えるから。
そう。だからあの缶詰も好きやねんけど、缶詰見えへんや。うんうん、あれ多分その瓶がもう全部食い切ってもてんけど。
12時にやったぶな。
食べてんね。
寝静まってからじゃない。一人が良かった。
そう。一人でこの真っ暗な中、
電気つけろ
よ。そうってあの冷蔵庫の明かりだけが。
まあ大人のふりかけの CM か昔の。大人ってっていうやつある、子供が見てて。
じゃあ、あれが一番、
ね、大人のふりかけとお茶漬け食って、大人のお茶漬けと大人のふりかけの CM ね。
で今その瓶さ、全部食べ終わってからあろうてさ、その瓶にコーヒー入れたりして飲んでんね。ちょっとそうっす、やっぱもう瓶、透明の瓶が俺好きやわ。
そんなでっかい瓶いいの？
でっかい瓶や
ん。いや、それでコーヒー入れたらあかんやん、でかすぎるやろ。
いやだから、うん、満杯入れへんで、自分の飲む量だけ入れんだ
よ。いやでもでっかい、
だからもうだからコップ代わりにでかい瓶で飲んでるって
だけ。でかい瓶にコーヒー入れてもう20分の1ぐらいやろ。
そうそうそうそうそう。
それ飲む、
それ飲む、めっちゃうまいで。あの透明な瓶が一番うまい、俺思ってん。あの見えてる方がうまい。やっぱスケルトン好きやん。スケルトンの、まあ、
ゲームボーイとかな、
ゲームボーイとか好きやったやろ、う
ん、サラマンダーとか好きやな。
あれと一緒やね、やっぱだ、うん、1.5 割増しやね、
うん、あれ考えた人すげえな。
すげえよスケルトンは。だから俺全飲み物とかスケルトンでと思う。俺だからお皿とかもさ、ラーメン鉢で俺スケルトン鉢欲しいわ。絶対うまいと思う、スケルトンの。
なんでの？
ラーメン鉢。いや、見えるからや。横から見えんねんで、この。
なんで横から見たいん？スケル
トン。スープを横から見たい
ん。麺やん、でも、ほぼ。
いや、でもこう、揚げた時にさ、冷麺のあの、大皿って、なんで冷麺がうまいかって、そういうことやで。
あ、冷麺。
たまに透明なやつあるやろ。
あるそうめんとかも。
そう。あれってそういうことやね。雰囲気がより、その美味しさ
を増してんね。あれは冷えてるから透明がええねん。
違う。いや、ほんまに俺作ったし、マジで。
冷やしラーメンとかだったら透明って、なんかその、あったかいラーメン透明ってちょっと嫌やな。
全部、俺、天津飯も全部透明な器にしてほしい。俺、マジで俺見つけた。1.5 割増し。
でも天津飯の、そう、下層部が見えてもさ、なんら、思ってる通りやん。例えば、プリンとか、プリンアラモードとかでさ、
まあ、
こんな層になってんねや。プリンの下にまだクリームあって、ここにバナナ挟んでもっかいって、その地層がね、フルーツの地層が見えるんやったらいいけど、天津飯の下層部なんか、たかが知れてももう想像通りやん。
あんかけとか、後ろから見たことないよ、その天津飯、そこお前めっちゃ綺麗かもしれない。
そこはお前。ただのクッションになってるだけやお前米の。
いや俺ちょっと発明やな、これもうちょっと今後やっていきたい。あの見つけたら即買おう、俺透明な器は。
いやそしたら透明なこれ鍋どう、
うん、あーめちゃめちゃええな。
そしたら豚肉まだ出てきたねとか、
分かる、
ホタテまた下にあるやんとか、
めちゃめちゃええこと言うな。これがだから作れんのかどうかや。だから透明な鍋が、
あでも作れると思うで。
そのいたプラスチック火使うからさ、
耐熱系の透明なやつあるから。
あんの、
うん、
出てんの。
別に
橋本これいけるぞマジで。透明な鍋めっちゃ、だって蓋とかも思うやん。だって、もうだって沸いてんのかどうか分かれへんやん。
魚とかだからピンクからあったかくなっていくのも見えんねん。
おい、これたまらんな、ずっと見てまいそうやな、鍋とかやったらこう、
まあ、でも洗濯機とか見ときたい人いるもんな。
そう
そういうことやな。
それと一緒。やっぱあのドラム式で中見えんのってやっぱ斬新やん。うん、やっぱそれはもうめっちゃええとこやから。
スケルトンな。
スケルトンは俺提唱していきたいな。
確かにな。
テンションが上がる。
政治でも何でもやっぱ透明にな、見えてる方がええもんな。不透明は一番あかんからな。結局っすね。
銀シャリの報告マネーラジオ。
言葉で振り返る
銀シャリの報告マネーラジオヒストリー。
さあ、というわけでね、
昨年10月にスタートしたこの番組ですが、残念ながら今日で最終回、
はい、
放送の中で飛び出した我々の発言から番組の歴史を振り返っていきたいと思います、
まあね、自分でも何を言ったかちゃんと覚えてるやつ覚えてないやつあると思うんですから。
確かに全然、うん、分かれへんな。
だからちょっとね、名言なのか迷う方の名言なのかってのありますけども、こちらラジオネーム異次元の豚バラさんからいただきました、
はい、
自分が印象に残ってるのは 半沢直樹のブームが真っ只中の時に、俺も見てんねんと言ったうなぎさんがですね、続けざまにドラマのセリフを真似して、半沢はんと言った時にびっくりしました。橋本さんが、え、今シーズン1見てんのと突っ込んでましたが、自分もそのツッコミの勢いさながらにびっくりしました。結局うなぎさんシーズン2は見終えましたか。
いや、これはもう
シーズン2見てない。
いや、
見たよね、一緒に見たの。
なったらもうリアルタイムまで追いついたからさ。で、なったらリアルタイム追いついたにもかかわらず、俺もう本読んでもたからさ、その、
そうや、
追い越してもった
よ。イカロス？
イカロス、銀翼のイカロスの方。
あ
の、
あ、本さっき見てもったんや。
うん、だから本のあらすじをバーってもうネットで調べてもったから。
半沢もでもなんか、遠い昔のように感じるな。
あ、うまいな、ちょっと前のよな、うん。そう。
みんなのな、我々なんちゃら銀行は、なんちゃら拒否しますみたいな。あれよかったよな、ちっちゃいガッツポーズ。懐かしい
な。拒否するな。だ俺はその、ギュッて、あの、イメージが詰まって、俺まだ半沢半もめちゃめちゃ懐かしい。っていうのになってないねん。だから
あー、レンジちゃんで見てるから、うん、
ついこの間の話よ、半沢半が。
やっぱアバよとかもう一回見たいもんな。
あ、確かに
な。
あ、まだ残ってるわ、そういえばあの DVD。
あー、いいや、めっちゃいいわ。
半沢直樹は残ってる。うん、
自分だけ一人でやめようってそうはいかないぞって、あれもう一回聞きたいもん。
いや、迫力、大迫力。さらば
ってよ、あのあれ見たいな、もう一回。
確かにな、
小さな巨人も見たなって言ったな、もう一回。
さあ、続きましてこちら、大阪府堺市のラジオネームソテナさんからいただきました。私の中の印象的な言葉は、 FX と国の関係性を橋本さんが西村ベイベーさんとの交友関係で例えていたことですと。橋本さんの仕事が少なくなると西村ベイベーさん、まあ、NBB の晩御飯が危なくなるなどの例えが分かりやすかったので、ね、今でも印象に残っています。
西村ベイベーはもうだからずっと一緒にいる後輩でね。
そうやな。
そしてだから僕の言ったら仕事がね少なくなると西村ベイベーにも影響が出るって、そういう FX の説明という、ね、
説明やな。確かにあれは分かりやすかったな、うん、うん、そういうようなことやな。
毎回西村ベイベーのでも名前が出るたび、西村ベイベーもこれ聞いてるから。
あ、聞いてんねや。
橋本さん、ありがとうございます、あの僕の名前出していただいて本当にありがたいです。
ちょっと待って、西村ベイベーそんなの喋り方。
これ
だ、そんな感じなの。
ほんまに似てんねん、これ。
え、
これほんまにそうやねん。
滑舌めちゃくちゃ悪い。もし
よかったら検索してみてください、皆さん、西村ベイベー
だひって何なん、最後の。
うなぎさん、もういつもありがとうございます。本当にもう、本当お世話になってます。うん、本当にもう、嬉しいですし、こんな名前ね、言っていただいて、本当嬉しい、でひ
って。でひって何なん、その。
これ、
アニメみたいな語尾。
ほんまに似てるから、ごめんなさい。いや、最終回。
なんで語尾上げるの、
最終回、西村ベイベーに軸案盛んでええのよ。
盛んでもええけど、なんで語尾上げてくるの。
知らんよ、それ、西村ベイベーに聞いてよ。
でひって何だ。なんでひな。
真風とか言ってた。この前
マフーって
マフーとかいいですよ。ほんまにこれいいのよ、最終回西村ベイベーの話。
感情なんなん、マフー言った時の。
最終回にいいの、
面白いですね。
うん、さあ、こちら神奈川県の、ルナさんからいただきました。言葉というよりもエピソードなんですけども、うなぎさんが1日2回同じ耳鼻咽喉科に行った話は、 あれはもうね、すごかったですね。あれはもうちょっとね、
間に散髪行ってきたやつやろ、うん、
何回聞いても笑いますし、たまに思い出して笑ってしまうことがあります。
お
う、これだからちょっとね、お伝えしたいけど、どうしよう、まあ、もう詳しくもう一回過去のアーカイブで見てほしいかもね。
そうやね、
う、長くなっちゃうから。
インスタでもその話を書いてるので、そうそう、僕のインスタグラム見てくれたら全部書いてます、そういうのも。
ねえ、
そうそうそう、
なんで同じ耳鼻咽喉科に2回行くことになったのか、
なんでそういうことになったのか、
これは確か覚えてますね、うん、
確か不思議体験やったね、あれは、
うん、アンビリーバボ寄りのね、
誰も悪くない。
お前は悪い。
続きましてこちら、ラジオでもさつきさんからいただきました。昨年末にうなぎさんにスケボーを勧めた橋本さんの、
うん、
危ないを理由に歩みを止めたらおっさんやで。
ええこと言ってんな。
何事にも慎重派の私の胸に刺さりました。
めっちゃええこと言ってる。
危ないを理由に歩みを止めたらおっさんやで。いや確かにほんまに
それ、ご
もっともやな。ほんまにそれがおっさんの境目やろな。
うん、
危ないっていう理由で、
危ない
ってやめたらもうおっさんや、うん、
刺さるな、もう一回リターンで。
いやいや、いやや、なんでスケボーを進めたんやろ。 それが思い出されへん。なんでスケボーを進めてきたんや。いや、スケボー、
なんで趣味を探そうみたいな、こう
やつあったから、うん、いやけどスケボー危ないって、おっさん一番スケボー危ない
やん。いやでもさ、危ないを理由に歩みを止めたらそれはもうおっさんや。
いやあれ大怪我するやつやで、スケボーって。
いやいや、
おっさんがやっぱドテーンって地面に。
あんたスケボーが危ないと思ってんのか。
ベイベーはもう
西村。これは煮干しイワシの
方。そっちかいな。わからんはもう一緒やから声が。一緒なんか西村ベイベー。
いや、うなぎさんありがとうございます。嬉しいや。煮干しイワシも。あんたそれ歩み止めたらもう全然意味ないからな。もうちょっとゆっくりのな。もうちょっとゆっくりのしゃべる。
続きましてこちら、もみじさんがいただきました。毎週楽しくオーストラリアから拝見させていただいておりました。
南半球うなぎは苦手、
まや苦手なとこや。私が印象に残った言葉は2020年8月9日放送の橋本さんの、結婚は誰としても一緒、結局自分が変わらなければという言葉です。
ああ、ね、アルゾン先輩からいただいた、ね、言葉ね、
イギリスに住む彼氏とも長期で会えていない中で自由奔放な彼氏の対応にこの人と結婚できるかな、大丈夫かなと不安とイライラでいっぱいになっていました、そんな時にちょうど橋本さんのこの言葉がラジオから流れてきてすっと心に収まり、彼氏のことを心から受け入れられる人間になろうと決心しました、この言葉のおかげで来年仕事を辞めて日本へ帰国し、コロナが落ち着き次第彼氏のいるイギリスに行こうと思います。
お
すごいな、
人の人生に左右されてる
言葉で
なんか関与してるね、人の人生に。
なあ、もうこれ結婚するで、はあ、すごいな、オーストラリア住んでてイギリスに住む彼氏と
結婚は誰としても一緒っていうね、まあ先輩が言っていただいたやつ、ね、
そう、自分が変わらない、自分が変わらなければ。おう、いや確かにこれはちょっと俺もあのびっくりした、確かにと思って、名言、
誰かの結婚に関与してるな、
うん、
自分の結婚に関与してるな、やかましいわやかましい
な、分からない、今からあるかもしれないし、
こちら、奈良県のラジオネーム柊さつきさんからいただきました、はい、大阪時代の歯医者さんに、歯の神経をいちいち歯髄と、言い直されたことが違う。俺も歯髄、これ歯髄でいいねんな、
歯髄、
歯髄って俺も覚えてんな、これな、この時初めて歯髄という言葉を聞きましたが、その後一度も耳にしていませんと。
それ
でも歯痛いんです。え、歯髄、
歯髄、
歯髄、いや歯髄よね、って言い
な、神経のことな、
ちょっともう一回しゃべってよ、あれ、あれ面白かった。
いや、あれ、あれどんなやったかな、し、だから歯髄、だから神経をねって言ったら歯髄ねって、あの先生にすごい訂正されるっていう、
でちょっと神経の痛くて
歯髄ね、歯髄、神経じゃないからあれはね、歯髄っていうのを毎回訂正されてて、俺が
歯の髄と書いて歯髄ね、
自分でももう歯髄って言うようになってたっていうやつやろ。
そんなもんお前いきなりお前ビギナーズモードで歯髄なんか使えるわけないな、神経って言うてまうやろ。
でもそれ、その後の橋本、これ聞いて、これを聞いてた歯医者さんがおって、で、あの女性の方で最初歯見てもらうやんか、でなんかなんかプーって震え出してんやんか、俺の歯見てるときに。いや、どうしたんですかって言ったら、あの歯髄のことを思い出してしまいました。
危ない危ない
危ない危ない
危ない危ない、
震えとってくれと思って俺。いや、それはあかんってと思って。いや、あれはほんま、その
バラけてきたやん、
歯医者関係としてはめちゃめちゃおもろいですと。いや、習うんですって、あれ勉強すんねんって、やっぱ歯髄って言うんです
よ。でも神経で言うてええやんな、こっちは。
そんなことをやっぱお客様っていうか、その皆さん言わせたりは絶対しないと。普通神経で通すらしいで、絶対に。だからそれがなんか面白なってもってみたいな、
でこれがほんまの無神経ってやつ
だな。あ、出た、
なんでそんなこと言わそうとすんねんって。
出た出た出た。そう、それはなんかちょっと俺びっくりしたな、そのそこはもうほんまちゃんとしてくれと思ったけど、師
匠出てるやん自分のトークに、
出てんねん、
それで笑ってもうて、
思い出し笑い してきはったからさ。びっくりしたと思って
言うたったよって。え、なんすか、なんか雫のって言って、うわーっと笑った、もうツボハマってたな。
そうやね、だこれは本当に皆さんにもちょっとあんま言わないように、その雫っていうのは神経でいいですから、はい、それはお願いします、
はい。さあ続きましてこちら、岐阜県のラジオネームサポリンさんからいただきました、はい、高校3年生の女子です。私が印象に残ってるのは、うなぎさんがツーリング中にバイクで転び、花壇にスライディングしたという話をしたからです。勉強中ポッドキャストで聞いていたんですが、大事故の経緯を熱く語るうなぎさんに爆笑してしまいました。その回では、不幸中の幸いやけど最悪ってことわざ作ってほしいとうなぎさんがおっしゃっていました。共通テストまであと少し、北国マネラジオが終わってしまうのは悲しいですが、過去の放送を聞いたり銀シャさんの YouTube を見て 受験を乗り越えたいと思いますということで。
あったね、その工事現場でタイヤを持ってかれてそのまま、バイク捨てて飛んで、飛んだとこがアスファルトじゃなくて今から道路ができる前のほんま土だけ敷いた花壇にヘッドスライディングしたってやつ、うん、でほんまに軽い擦り傷で済んだっていう、うん、
ちゃんと袋 の, あのとこのお腹のところ土取った土ヘッドスライディングベルトと
ベルトのめちゃめちゃ恥ずかしいねあれ
高校教授とかよく取るけど
道路際で
スライディングして土挟まるから
バイク
もベルトとお腹のところに
バイクも倒れててその中土落として破れてズボンも破れてめちゃめちゃ恥ずかしかったわあれ。
これでもめちゃくちゃ事故やもんなこれ。
そうやな、まあ自分だけの事故でまだほんま不幸中の幸い、まあまあまあ、であれコンクリートやったらあもう俺マジで膝とか終わってたのもマジでズルズルにいってたと思う。危なかったほんま土の上で。
やっぱ柔らかかったさっ
と。めっちゃ柔らかかった。しかも今まさに作ろうとしてるとこやったからその
ふかふか
土もふかふかやね。すんごいえぐれてたもんだから。で俺もそれもちゃんと直してさ。俺のえぐれた分直して、
うん、マウンドみたいな、
マウンドみたいな感じ恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしかったわあれ。山梨県、
危ないから
山梨県やでまだまだ遠いで俺家まで、だって東京の家、いやいや山梨でやっても
らったから。それまだバイク直して、
バイクはもうだから立てて別にバイクは壊れてないから、うん、もうそのままコンビニすぐ行って消毒液と絆創膏買ってさ、うん、それでバーってして、もう何してんねやろうなと思いながらちょっと休憩して。
悲しくなるなんか、
うん、山梨からまだまだ遠い
から惨めな気持ちなの、ま、なんかな悲しい。
そう5時間ぐらいかかんねんからヒリヒリしながら続きましてこちら滋賀県の服部三世さんからいただきました。私が印象に残っている言葉は、橋本さんでもうなぎさんでもなく18歳の JK から届いたクレームメール、野球ネタやめてくださいありましたね初期の方。私はこの番組に野球ネタばっかり送っていたのでこの JK の言葉がすごい胸に突き刺さりました。
あご自身もね、
うん、ただ
最悪や今のお腹とベルトのところ土出すと。
もう今のがもう野球ネタやあれ私はまだまだ野球ネタを投稿したいので野球ネタが投稿できるラジオ番組をぜひまたどこかでやってください。確かに女性興味ない人多いよな多分、
うん、
野球だって俺の奥さんも阪神よう見に行ってたけど野球のルールに関してはもう全く知らんから。
むずいんかなやっぱりなルール。
うん、だから三塁とかもよう分かってないかもしれないね。
ツースリーとか分からんやんな。
あ、そうそうそう、
アンアウト1、2塁とか言われても
な、うん、何それってなるやろな。お前1点ホームランとかしか分からへんと思う、
うんうん、
ほんまに知らん人は、うん、
でも確かに自分がそれ投稿で野球ネタ送ってて、
うん、
他のリスナーでも野球ネタやめてくださいって来たらちょっとあっはってなるよ、
ね、でも俺ら別にそんなマニアックなこと言ってないよな野球ネタで、うん、そんなだって専門的なことを言わんようにしてんだけどな、うん、
確かにな、
うん、
ほんと別に大丈夫なよ、
ね、確かに、うん、
気もしますけども、
はい
はい、
さあ、以上でござい
ます。あ、以上です。
はい、以上なんですけども、はい、メールが採用されたリスナーの方には番組特製グッズのステッカーやお守りをドーンと差し上げます。以上番組の歴史を振り返るお時間でした。
銀シャリの報告マネーラジオ
エンディングでございます。
はい、
ということでもう残りわずか
の時間。もうそうやね。でもこれ俺ガイタメドットコムさんもまあ一旦お別れとなりますけど、なんかほんまに気向いたらこの帰ってきた報告マネラジオもう単発でも
ちょっと単発でね、
単発でこの夏にだから来年の夏にこう一回あるとか、
いやタイトルいいよね、
うん、
報告マネとかみんな言う、
そうそうそうそう、そういうのってなんかやっぱもう一回なんかちょっと一回やらさせてほしいなっていうのはあるよな。
あ、
うん、
ニューヨーククローズドとかあったよね。
あったあったあったあった、あ、
うん、
あったね、なんかあったよね。 あとなんか全然出てこへんわ、アップダウ ン,
ダウン、
そんなんないかそんなんないか。
でもちょっとでもなんか菅田将暉さんとか出てくるのじゃん、もうほんま最後とかもやめてくださいよほんまに。
え
それやめてくださいよ。
い
なんか
ないよ、いやこうへんよ、
なんか広いとかし、なんかさわついてる、ほら
来るわけないやん。
ちょっとえ楽器とは
なんで楽器くんねん。
ちょっとやめてくださいよほんまに。
こうへんて。
チラさんとか国中涼子さんとか。
なんでくんねん。
沖縄で一緒にやってたから山田孝之さんとかちょっとやめてください。
関係ないやん別にそんな。
チュラさんの弟やってたから。
チュラさんの弟でなんで来んねん報告マネラジオ。確かにもう別れやね、
うん、そうね。いかがでした1年3ヶ月、まあ、いかがでしたって言ってもね、も
うそう別にあっちうまいやったからね、やっぱ楽しい時間がこうな今後だもうなくなるのはな、
だから今後だからラジオを、うん、だから YouTube なりどっかで
そう
2人喋りを
な、
ね、
でも日本放送来れんくなるっていうのがちょっと俺寂しいね。それも
ああ抜群の場所よな。
そうなんか有楽町って
周りも何もなんかガヤがなんかいいよな、裏側やし、
うん、だだっ広いやん、
うん、ほんでなん夜は夜でな、
うん、
深夜帰る時もいいしな。
そう、うん、名前も好きやねん、あの日本放送って、うん、
有楽町ってのもいいや
ん。有楽町ってなんか楽しい気持ちになるねんな、
う
ん、
たまに平川町ね
あるけどね、
うん、
あの平川町でこのやっぱイマジンスタジオもね、
平川町一丁目みたいな人おらんかったっけ、アーティストで。
あほんまや
なあ、
うん、
あとおばさんみたいなアートもなかったっけ。
おばさん、
おばさんみたいなアーティスト、
あいやでもおったと思う、うんう
ん、隣のなんか山田くんみたいな歌ってたよな、
うんうん、
あおば様奥様、奥様か、
奥様や、
おばさんって
奥様や、
奥様おったよな、
奥様や、奥様って09あれでしょ、そうそうそう、
みつるさんパターンだ
ね、そうそうそう093、
いやいいです最終回もう終わりだぞこれ、う
ん、みつるさんが似顔絵描いてくれてたなそういえば
えそうな
の、あれ知らん、
知らん、
え銀シャリ面白いみたいな、コメントがあって、その俺と橋本の似顔絵描いてくれて
る、いやじゃあみつるさん呼べばよかったよ、
ツイッターで、だから橋本の似顔絵も上がってるで、
嬉しい、
そうそう、俺も早速保存し
ておったもん、奥様とみつるさんの話もう時間がないですよ、
時間ないですね、
本当にまたね、
はい、ぜひお会いできること
をありがとうございます、
楽しみにしてます、
はい、
ここまでのお相手は銀シャリのうなぎと
橋本でした、またいつかお会いしましょう、
さよなら。